大勝教会でのミサはここ島を出て以来じゃないでしょうか。このああでもないこうでもないと言いながら、とにかく出来上がったこのお御堂が、しっかりと台風にもめげずに、そして修理の手を加えることもなく25年もっとかな、しっかり立っているのは素晴らしいなと思います。あの頑固な文王寺もまた天国で花高々と私たちのこのミサを、眺めているかもしれません。ところで、四旬節にあたってというか、特に私たちが大事にしたいことと思われることをなんかお話できたらいいかなと思ってるんですが、まずはこの神様の自己紹介、私はあると、まあ日本人にあまり受けないでしょうね、こういった名前を神様が持ってるというのはピンとこないことであるわけですが、私はある、日本の神様と決定的に違うのが多分そこじゃないでしょうか。日本のやよろずの神々は祀っておくべき、じっとしておいてもらわないと困る、しょっちゅうちょろちょろ出てきてもらったらどうもやりにくい、だからあのしめ縄を木に、結んだりして、これは神様の木だから触ったらいかんということをしたりもする、こう神の霊を鎮めるという非常に関心がそこに大きいんじゃないかと思います。つまり私たちとは直接なこういう人間的な関わりを持たない神様、つまり私たちがその神様を信じることによって、まあ、境内を清めるということはするかもしれませんが、道徳的にどんなふうに生きればいいかという問いはない。そういう意味で日本の神道というのは、まあ、儀式の宗教と言われますね、教えというものはない。基本的にそれはやっぱり祀る神様だからなんですね。で私たちの神様はその、まあ、祀りの対象ではあるんですが、私たちがどうこの神様のこう要求に応えていけばいいかということが絶えずあるわけなんです。だから私はあるというのは、ただ単にそこにこうして一緒にいるということでももちろんないわけですよね。だから私が私らしくあるようにいてくださる、私の心が共にいる人たちにとって心地いいものであったり、慰めに満ちたものであったり、希望が湧く、そういう自分のありようというものが問われていて、そういう神様、私たちが私はあるという神様を信じているということは、私もまた誰かの安心のもとになる、心強さのもとになる、そういう心の持ちようというものがやっぱり求められてくるわけなんですよね。だそこが大きく違う。でどんなふうに私たちがこの四旬節を送るかというと、送ればいいかというと、この、あの一軸の木、実らない木、無駄にな空間を占め、無駄な養分をする、役立たない木なら切って捨てなさい、いやいや今年はこのままにさせてくださいという、その切って捨てなさいというのも神様だったら、いやいやまだ肥やしをやって何とかしてみましょうというのも神様ご自身と思った方がいいと思うんですが、今年もこのままにしてもらってて、今まで私たちはこうして、まあ、ある意味生きてきたわけなんです。神様があもういいあんたの人生終わりと闇雲におっしゃったりしない、何か私たちに期待していることがあるということでしょう。 肥やしをやってみます。実がなるかもしれません。確約じゃありません。実がなるかもしれない、そういう期待、神様からの期待はあるんだと。で、期待されている私たちが結ぶ実とは何でしょうか。そういう私はあるという神様が最も喜ばれる私たちからの答え、それは福音を聖書を読んだ後に答える神に感謝ですよね。だからこの、パウロが言うように、不平を言ったもの、この不平ということが厳しく問われています。不平を言ったりするんではないと、これは警告だとパウロは言います。まあ、不平を言わない人はまずいないわけですが、そういう私たちでありながらです、不平を言うんですが、せめて不平よりも神に感謝という言葉が、まあ、一つか二つは勝ったないと、私たちはただの人を知ることになります。イエス様から呼ばれてここに集まってごみ捨てに捧げるものとしては、ただの人をやっちゃいけない、人間だから当たり前という常識をやめたのが私たち信者ということになってますから、イエス様はそういう改革者なわけなんです。改革者といえばですね、皆さんにも紹介しましょう。最近、面白いタイトルの本を読んだんです。もうあちこちでその話をするんですが、学校の当たり前をやめた丸、これが本のタイトルです。麹町という、東京のあれは官庁街でしょうか、大使館とかあったり、そういう最も、まあ、裕福なでしょうか、なんていうんでしょうか、知的にもそういう人たちの集まる場所にある麹町中学校というのがあるそうです。公立の学校です。でこの学校からは東大に何人も送るというラサールみたいな日比谷高校というのがあって、そこにもいっぱい進学するんだそうです。公立なんですが、越境入学を希望する人がいたり、とても有名なんだそうです。まあ、知りませんでしたが、その高校中学校に赴任して5年目の先生の本なんです。で、学校の当たり前とは何か、宿題、中間テスト、期末テスト、そのみんなやめたそうです。まあ、そういうそれこそ学校がこれまで当たり前として取り組んできてたことを見直した。なぜか、あるいはこの服装の問題、髪を染めたらいかん、スカートの長さはどれぐらい、そういうこともなし、そういうことの管理は父兄会に任せたんだそうです。なぜ校則というのができるのか、それは学校が目的になってしまっている。学校は目的じゃないとこの先生は言うんです。最上位の一番中心になる目的は、ここで学ぶ子どもたちが将来社会に出てちゃんとした大人になるためだと。ここは通過点。なるほどなと思いました。まあ、最初はみんな戸惑っていましたが、先生のこの最上位の目標は何か、絶えずそこに忘れないでやっていくと、大切なものが大切にされてくる。でそういう宿題なし、中間テストなししても生徒たちの学力がむしろ高くなってるんだそうです。まあ、そういう改革者ですよね。つまり私たちは世の常識をやめた信者というのは、イエス様がそうだったんです。安息日に麦の穂を摘んだ、麦の穂を摘んで食べた、これは禁じられている。なぜか、収穫の一種だと。収穫は労働、そういう非常にこうガチンと決められた掟に縛られた生活をやめたイエス様。あなたの弟子たちはなぜ断食しないか、いやいや断食する時が来たら私はする、花婿と一緒にいるのに自分のことを言おうとしてます。イエス様、断食その悲しい顔したりしないだろう、十字架にかけられたりする、その時になったらみんな断食するだろうという、最上位のイエス様にとっての目的は何か、神の国を築く。 神の国とは何か、誰もそこで排除されない。だからこの学校ではでもあの人死んでじゃないかとまで思いました。荒れた中学校にもいたんだそうですが、その子どもたちがこの人は自分たちと本気で付き合う先生らしいということで、暴力沙汰がやみ、いじめがやみ、その学校が普通の子どもたちの通う学校になったという実績もあるんだそうですが、一番大事なものを忘れないということが、この教育の徹底して中心になって、私たち信者はまさにこの当時の常識をやめたイエス様の弟子たちです。イエス様に習おうとしているものです。その改革者の後を歩もうとしているものです。だから私たちもある意味改革者の端くれにいることになります。そういう意味では世の常識、常識はいいものもあるでしょう、非常識という言葉もあるわけで、品種を買ったりもするわけなんですが、人間であれば当たり前というものを見直す、叩かれたら2倍ぐらい叩き返すのが元気な男の子らしい、実際聞いたことあります。神様見てなくても人は見ていらっしゃる、いや人は見ていると子供に言う親もいました。それ違うんですよって、人は見ていなくても神様はちゃんと見ていらっしゃるから、ごまかすようなことを言ったりしたりしないという、やっぱり人の目が気になる、神様が見ているかどうかわからん、人の目が気になるから気をつけようねと、常識なわけでしょう。こんなこと言ったら当たり障りがあるかもしれませんが、クリスマス会でクリスマスの聖劇幼稚園でもするんですね。イエス様の前に一番近くで拝んでいるのは私たちは分かりますよね。あの羊飼いたちだったり、東方の国から来た人たちだけど、どこと言いませんが、イエス様に一番近くでマリア様たちと一緒に拝んでいるのは天使の一団でした。そしてみんなその天使になりたがなりたい、一番スポットの当たるところですから。羊飼いたちは後ろの薄暗い方に、マイナーな役割として置かれている、これはまさにこう常識的ですよね。福音はそれは違うんだ。イエス様に一番近くで礼拝すべきのは羊飼いたちなんだと。大天使、聖人たち、天使たちは一番後ろの方でこうしてればいいんだと そういう常識的には一番華やかな人が中心になる、これも常識なんだ。それは当たり前だと、何でもやってきた。私たちが期待されている実を結ぶということは、不平よりも神様ありがとうという言葉が一つも二つも勝る、一つ勝ってたら今度は二つにしよう、そういう目標こそ最上位の目的である神の国にを築くための基礎になると思われます。で、この日曜日のミサも忘れないようにしましょう。これが目的ではありません。行きましょう、主の平和のうちに派遣されます。送られた先に待っている家族や身近な人たちや、そういう人たちと排除しない、誰も裁かれない、そういう心で生きていこうとする、それが目的。その神の国を自分なりに築いていこうとする。私の目的は毎日の生活の中にある。でこの先生はですね、問題を起こす子どもがいたらそれは学習の時なんだとはっきり言います。この子を罰したりするんでもない、どうしてこうなったかを学ぶ時だと。だから私たちもですね、あげあげあげと思ったりする時には、神様のなんかよくわからないけれどもなんか大きなこの計らいを学ぶ時だと。何のために神様はこの私にあげあげということをくださったのか、 という問いができれば、私たちは不平不満よりも神に感謝の言葉が間違いなく増えていく、そういう終わりのない旅を私たちは始めたものです。どうぞ四旬節ももうすぐ終わって復活祭になりますが、まあちょうど、まあ、日半ば半分なんですが、何でもないこと、心がどこに向かうかの問題なんです。世の中はさまざまな事件に満ちてて、子供でさえも安心して家庭で住めない現実がありますね。そういう事件も起こります。私たちはこうして私たちの中に小さい子供たちがいてくれて、そしてこれが本当に神様の家族となって、そしてこの大勝ち、この達合、私たちが行く先々で感謝する心が一人一人の中に広がっていく。不平よりも感謝、この1週間というか復活祭までの私たちの努力目標にしましょう。合言葉にしましょう。不平よりも神に感謝。そうすると必ず、あんなひどいと思ったことも神に感謝言えたら私たちの復活です。小さな復活の積み重ね。何よりも期待しているのはイエス様ご自身じゃないでしょうか。御父ご自身じゃないでしょうか。毎日そういう意味で私はあるものとしていつも見てくださっている。気張れよという声援を送りながら、神様が共に歩んでくださることを心に留めて、またこの1週間も明るい心で生きていけたらいいなと思います。